今週は受難週ですので、イエス様の受難について一緒にルカの福音書から学んでいきたいと思います。ルカの福音書23章の44節を開いてください。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主として公の働きを開始され、こう言われました。悔い改めなさい。悔い改めるとは、今までの生き方方向を変えて神に立ち返ることですね。悔い改めなさい、そして天の御国は近づいたから、そのように福音を述べ伝えられました。そして権威ある教え、それ福音書を読めばよくわかります。イエス様の権威ある教え、そして多くの奇跡を行われました。そのことによってご自分が神の子キリストであることをお示しになりました。例えば目の見えないもの、生まれつき盲人をイエス様癒しましたね。そして足のなえたものを歩かせ、不治の病であるツアラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、さらには死人さえも生き返らせ、貧しい者たちに福音が述べ伝えられました。およそ3年半イエス様はその働きをなさり、それを終えられて、いよいよロバの子に乗ってエルサレムに勝利の入場をされました。で、群衆は自分たちの上着を、そして夏目足の枝を切って道に敷いて、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、そのように叫んで、自分たちの王としてイエス様を喜んで歓迎したのが、イエス様の地上生涯最後の日曜日、パームサンデーと呼ばれているのが今日のこの日であるわけですね。そして翌日の月曜日、宮に入り、宮の中で不正な商売をしている人たちを追い出しました。イエス様の最初の働きの時も宮清めをしたわけなんですけれども、もう3年も経たないうちにすぐに堕落してしまうわけですね。それでイエス様は宮清めをなさったわけですけど、それを知った祭司長、立法学者たち、すなわち宗教指導者たちは、どのようにしてイエス様を殺そうかと相談しました。で、火曜日その人たちと激しい論争をし、彼らはいろいろと質問をするわけですけど、最後にイエス様が質問すると、彼らはそれに答えることができなく、もう誰も質問する者がいなくなったわけです。で、水曜日のことは聖書は書かれていません。十字架を目前にして静まる時を持たれたのかもしれませんね。木曜日、弟子たちと最後の晩餐を持ちました。そしてゲッセマネの園で苦悩の祈りをなさいました。ユダの裏切りによってユダヤ人議会にイエス様を訴えられ、不当な裁判が一晩中持たれました。夜が明けると正式な裁判が持たれ、神を冒涜した特進罪と反逆罪、ローマにこの人は反逆している、そのように議会は偽証を立ててピラトに訴え、ピラトはでも彼らが妬みによって訴えていたのを知っていたので、無罪を3度も宣言し、そして特赦をするわけなんですけども、祭りの慣習で一人の囚人が釈放されるのを彼は知っていたので、この強盗殺人で捕らえられたバラバか、そしてお前たちの王キリストか、群衆が選んだのは強盗殺人の罪で処刑が決まっていたバラバを釈放するように要求するわけですね。結局ピラトはユダヤ人たちに脅されてイエス様を十字架につけました。その場所がドクロと呼ばれる、いわゆるゴルゴタ、カルバリの丘で、朝の9時にイエス様は十字架につけられました。で、それを見た群衆は、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい、そのように言って罵りました。そして議員たちも嘲笑っていました。あれは他人を救った、もし神のキリストであるなら、選ばれたものなら自分を救ったらよい。また兵士たちも、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、そのように言って あざけりました。さらにイエス様と一緒に十字架につけられてた2人の犯罪人もイエス様を罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言ったわけです。全ての人はイエス・キリストをあざけりました。しかしイエス様は十字架の上で彼らのために祈られました。父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかがわからないのです。それが十字架の上でのイエス様の第一の言葉でした。第二の言葉は、苦しみの中でイエス様は十字架のもとにいる母マリアと、そして弟子のヨハネがそこにいたわけなんですけど、母マリアに対して、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われました。でそれからヨハネを見て、ご覧なさい、あなたの母ですと言って、母マリアを世話するように、イエス様を最後まで家族を大切になさった方でした。でそれからそのような十字架の出来事を見て、最初は一緒に罵っていた犯罪人の一人、前回見たように彼は罪を悔い改めてこういうわけですね、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。するとイエス様が言われた第三の言葉、それはこうでした。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これが朝の9時から12時までの3時間の間に起こった出来事でした。今日はその続きの出来事を見ていきます。44節をご覧ください。一緒に44節のみ朗読します。はい、さて時はすでに12時ごろであった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。イエス様は午前9時に十字架につけられ、12時ごろになると全地が暗くなり午後3時までそれが続きました。なぜ全地が暗くなったんでしょうか。まあ皆既日食で私たちは全地が暗くなることを数年前に見たわけですけど、ここでは単なる自然現象のことではありません。聖書では闇は裁き、苦しみ、また悪とか霊的な無知の象徴として使われます。例えば出エジプトの10章の22節に、神の裁きでエジプト全土は3日間真っ暗闇になったと書かれています。アモスの5章の20節には、主の日は闇であって主の人は裁きの日です。その日は闇であって光ではない、暗闇であってそこには輝きはないとあります。同じアモスの8章の9節には、その日には私は太陽を沈ませ、白昼に地を暗くすると書かれています。このように聖書では闇っていうのは裁き、苦しみの象徴として使われます。ですからここで全地が暗くなったのは神の裁きがお下りになったことを意味します。イエス様の上に神の裁きが下るわけです。12時頃でした。全地が真っ暗闇になり、それが午後3時まで続き、そして3時頃イエス様は大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれたとマタイの27章の46節には書かれています。これは我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかという意味です。これがイエス様が十字架の上で発せられた第四の言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。これは預言の成就です。 詩編の22編の一編にこう書かれてます。我が神我が神どうして私をお見せになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらず我が神昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいませんと予言されている通りに、イエス様は神に叫びを求めました。イエス様が神を呼ばれるとき、神は天地を作られたただお一人のお方です。この方と世の始まる前から、永遠の始めから共におられた神の一人子です。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと父なる神が明かしされた方です。イエス様はこの方に祈られるとき、アバ父よといつも祈られたわけです。親しい関係で父よとイエス様は神のことをお呼びになり、一度たりとも我が神、そのように神様と呼ばれたことはありません。親しい関係でいつもイエス様は父よと呼ばれたわけです。ところがただ一度だけ我が神とイエス様はそのように呼ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見せになるのですか。どういう意味でしょうか。イエス様が神から捨てられるわけです。なぜ捨てられなければならなかったんでしょうか。それは私たちのすべての罪を背負われたからです。神は聖なる方です。ですから罪を受け入れることはできません。罪人は愛しますが、罪そのものは憎まれるわけです。そして神は義なる方ですから、罪を曖昧にはなさいません。いつまでも放置なさることはありません。罪を公正にお裁きになります。律法によれば罪の報酬は死ですとローマの6章の23節に書かれています。罪の報酬は死なんです。すべての人は罪を犯しました。犯したことない人など誰もいません。犯罪にあたるようなことをしなくても、心の内で思いで悪い考えを悪い思いを持つのは生まれながらの人間すべての人が持つことであり、ですからすべてのものは清い正しい神の前に裁きを受けて、その御怒りを受けて当然であると聖書は教えています。しかし同時に神は愛であると聖書は教えています。憐れみ深い方で私たちを愛してご自分の一人子を使わしました。それは私たちのすべての罪を一人子に負わせて、あなたの私の罪の身代わりとして裁くためでした。そのことをイザヤの53章、後で開いてください。有名なところですね。53章の6節にこう書かれてます。主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせたと書かれてます。あなたの私のすべての咎を、罪を彼というのはキリストですね、キリストに負わせたと書かれています。第二コリントの5章の21節、ここは何度も開いているところですね。こう書かれています。神は罪を知らない方を、キリストを私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書かれています。十字架の上で私たちのすべての罪が罪のないイエス様に背負わされました。神の裁きがイエス様の上にお下りになったわけです。その瞬間何が起こるんですか。一時的にイエス様は神に捨てられたということ、これほど恐ろしいことはありません。私たちはもともと神から離れてますから、神に 見捨てられることがどういうことなのかあんまり最初は分からないわけですけど、一旦神に結びつけられるとその恐ろしさが分かり始めるわけですよね。信仰を持ち始めよりも、私も40年余りますけれども、本当に神に見捨てられるほど恐ろしいことはないな、本当に以前の自分を考えると、今生かされているだけでも、信仰を持てているだけでも、それを保てるだけでも本当に感謝だな、それをつくづく思うわけで、イエス様は世の初めからこの方と一つなる方なんです。切っても切り離すことのできない方なんです。その方から切り離されてしまう、一時的ではあっても、少しの時間であっても切り離されることがどんなに恐ろしいことかをイエス様はあらかじめ知っておられました。ですから十字架におかかになることを知っておられて天から降りてこられたわけなんですけれども、よみがえることも知っておられるわけなんですが、この父から切り離されることがどういうことなのかイエス様はよくご存知でしたので、あの最後の晩餐の後のゲッセマネのあの苦悩の祈り、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を、この杯っていうのは神の憤りであり裁きであり苦難のことです、この杯を私から取り去ってくださいとイエス様をお祈りなさったわけです。この杯を私から取り去ってください、それ3度もイエス様を祈られたわけですよね。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと苦悩の祈りをされたのがゲッセマネのそのでの祈りでした。もし十字架以外に救いの道があれば、イエス様は十字架におかかりになる必要はありませんでした。もし人が良い行いで救われるのであれば、イエス様は苦しむ必要はなかったわけです。もし教育で道徳で救われるのであれば、イエス様は十字架にかかる必要はありませんでした。それは当時の処刑の道具でした。御国がかかるものでした。神から切り離される必要はなかったわけです。もし何らかの宗教で難行苦行で滝に打たれて人の罪が洗い清められるのであれば、キリストは十字架にかかる必要なかったわけですけど、十字架以外に、罪の身代わり以外に救いの道はありません。それでイエス様は私たちのすべての罪を背負われたわけですね。その瞬間、神から見せられ、大声で叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それからイエス様は、私は乾く、そのように第5番目の言葉を発せられたのがヨハネの19章の28節に書かれています。一晩中鞭打たれ、肉がちぎられ、血がほとばしり、イエス様の体の水分は失われ、乾ききった状態でした。すると他の福音書を読むと、一人が駆け寄って海面に水ぶどう酒を含ませ足の棒につけて飲ませようとしたと書かれてますけれども、これも予言の成就ですね。詩編の69編の21節にこう書かれています。彼らは私の食べ物の代わりに毒苦味を与え、私が乾いた時に酢を飲ませましたとあります。そのシーンが2度福音書全体読むと分かるわけですけど、最初に彼らが与える時には、この水ぶどう酒っていうのはいわゆる痛みを和らげるものであったわけですね。この処刑される者が暴れると、都合が悪いわけで、ですからこう痛み止めを与えて、できるだけ騒がないように、暴れないように、麻痺させるわけで、イエス様はでもそれを最初拒むわけです。というのも、それは私たちのすべての痛みをイエス様はこの肉体で味わわれました。極限の苦しみを味わった、意識のある状態で味わわれたわけなんですけど、しかし最後のこの水ぶどう酒はイエス様は 唇の渇きを潤すために、最後はそれを軽く飲まれるわけですけど、それは最後の言葉を発するためでした。45節ご覧ください。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。旧約の時代、神はご自分の臨在を特別な場所、聖所、聖所でご自分の臨在を表されました。その神殿のここに出てくる幕っていうのは、その聖所と非聖所と分けるものでした。非聖所っていうのは神の臨在する最も清い場所でしたので、誰も近づくことができなかったわけです。罪ある者が神の前に近づけない、だから近づけないわけなんですね。しかし年に一度だけ選ばれた大祭司が民の代表として神の前に近づくことが許されました。しかしこの大祭司とても人間ですから罪があるわけですね。罪があるままでは近づけない、ですから彼も罪の許しが必要で、一時的にその罪が覆われるために聖書はこの血を注ぎ出すことなしには罪の許しがないと言われている通りに、一時的に動物の血が流されてその人の罪が覆われて、彼は自分も罪がありますから、自分とそして民の代表ですから、民のためにその動物の血を携えて近づかなければならなかったわけです。しかし今その神殿の聖所と非聖所とを分ける幕が真ん中から裂けたと書かれています。マタイの27章を読むと、それが上から下に真っ二つに裂けたと書かれています。すなわち神がその幕を真っ二つに裂いたということ。今までは入れなかったところに、神の前に近づけなかったのが入れるようになったということ。そのことがヘブルの10章を開いていただけますか。今のところ押さえて、ヘブルの10章の19節、私の聖書では450ページです。後でどうぞ家に帰って、この8章あたりから7章から読んだ方が分かりやすいですね。大祭司がどういうものであるか、聖書がどういうものであるか、ヘブルの著者は説明しています。でそのことどうぞ読んでください。そしてイエス様がこの本当の大祭司であること、そのことが説明されてて、その10章の19節にはこう書かれてるんですね。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。古い契約においては動物の血によって大祭司だけが入っていけたわけですけど、新しい契約においては、身を神の子羊とバプテスマのヨハネが証言したように、イエス様が生ける神の子羊なんです。私たち動物の血ではなくして、ご自分の血をただ一度流すことによって、永遠にあなたの私の罪が許されて、このイエス様によって私たちは大胆に聖所に入ることができるわけですね。20節にイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。古い時代、古い契約の時代、旧約の時代は特別な日に特別な場所で特別な人しか真の神の前に近づくことが許されなかったわけですが、神は新しい道を開いてくださったわけです。それが新しい契約なんです。新しい契約は動物の血ではなくして、イエス・キリストの血が流されることによって、いつでもどこでも誰でも神の前に近づくことができます。そのことをヘブルの今開いていただいている4章をご覧ください。4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、 また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと書かれています。最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちにヨハネの16章の24節でこう言われるんですね。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません、求めなさいと、求めなさい、そうすればなんて言われました、受けますとおっしゃった。求めなさい、そうすれば受けます、それはあなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと書かれているんです。特別な人だけではない、特別な場所ではない、いつでもどこでもあなたがいるところで思った時にあなたがイエス・キリストの名によって父に求めるならば父はあなたに喜んで応えてくださるわけです。それはあなたが正しいからではなく、私が正しいからではなく、イエス様が正しい方で義なる方で、あなたの私の罪のために血を流されたことによって罪が許されたので、その方を通して私たちは父なる神の前にその恵みの御座に近づける、これが新しい恵みの時代に生かされている私たちの特権なんですね。ですからどうぞあなたの必要なこと何でもいいんです。霊的なことだけではありません。あなたの生活の中で必要なこと、精神的な肉体的なこと、物質的なこと、神は生活全般に関心を持っておられるんです。どうぞイエス様の名によって求めてください。そうすれば与えられるんです。もう神と私たちの隔たりの幕は取り除かれて、新しい道が十字架によってキリストによって開かれました。さあ戻りましょう。46節、イエスは大声で叫ばれた、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。イエス様は最後に大声を叫ばれました。ヨハネの19章の30節によると、そこには第6番目の言葉が書かれています。イエス様は完了したと言われたとヨハネの19章の30節にはあります。完了した、完了した、何が完了したんでしょうか。私たちのすべての罪の支払い、罪の借金が支払い済みということ。ギリシャ語ではテテレスタイと言いますけれども、当時ユダヤの商人たちはすべての借金が支払い終わったときにテテレスタイと言った。もう借金は支払い済みました。そして奴隷たちが主人から言いつけられたやるべき仕事をやり終えたときに、テテレスタイとそのように言いました。イエス様は十字架の上でテテレスタイ完了したとおっしゃったわけですけど、それはあなたの私の罪の支払いを全部支払いました、完了しました、もうあなたが私が支払うことは何もないということ、良い行いで何か神の前に償いをしようとする必要はありません。神がしてくださった御業、十字架の技、イエス・キリストを信じる信仰によってあなたの私のすべての罪は許された、これがテテレスタイ、完了したということ、感謝ですね。それからここに書かれている通りに、最後にイエス様は大声で父よ、我が霊を御手に委ねますと叫ばれて息を引き取られました。これも預言の成就です。詩編の31編の5節に、私の霊をあなたの御手に委ねますと書かれている通りに、イエス様は父の御手に委ねました。ですからここでは父よってなってますよね。先ほどの我が神、我が神、どうして私をお見せになるんですか、一瞬切り離されるわけですけど、罪の上に罪の支払いが完了して、イエス様は再び父よとお呼びになるわけ。父よ、私の霊を あなたの御手に委ねます。私たちの罪のあがない支払いを十字架の上で成し遂げて神の御手に委ねました。イエス様はユダヤ人たちに命を奪われたのではありません。ローマ兵に命を奪われたのではありません。自ら進んで命をお与えになりました。ヨハネの十章お開きください。そこでイエス様はこう言われました。ヨハネの十章の18節、誰も私から命を取りません。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと言われた通りに、イエス様はご自分から進んで命をお与えになるわけですね。何のためですか？私たちの罪を許すため、罪から救うためでした。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神が私たちに与えてくださった罪から救うただ一つの方法です。さあ戻りましょう。47節、百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。百人隊長とはローマの百人の兵隊の長のことです。彼はイエス様が苦難を受ける姿を初めからおそらく見ていたんでしょうね。イエス様が捕らえられ、あざけられ、罵られ、椿をかけられ、鞭打たれ、そして十字架の上でのあの七つの言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。母マリアに対する思いやり、女の方ご覧なさい、あなたの息子です、ヨハネにあなたの母ですと母親を世話するように配慮され、そしてあなたは今日私と共にパラダイスにいます、最後まで罪を犯し続けたあの強盗殺人で処刑されている彼はその場で神の国に入れられる恵みに預かりました。そして我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか、そのように私たちのすべての罪を背負われ、神から切り離されるイエス様の姿、さらに私は乾く、罪の支払いを終えて完了した、父よ私の霊をあなたの御手に委ねます、そのような出来事を百人隊長はずっと見たわけです。彼は仕事から何十人も、下手すると何百人も極悪人を処刑する、そのようなことに立ち会った人です。最後に罵り、いろんな悪態をつく人の姿を彼見た中で、このような姿を見たことは一度もなかったわけですね。それで彼は神を褒めたたえ、なんて言うんですか、まことにこの方は正しい人であった、神の子であった、そのように彼は告白をするわけです。彼は異邦人でした。異邦人もキリストの十字架を見て救われました。キリストの十字架のメッセージを聞いて2つの反応があります。ある人たちはあざけります。そんなバカなって、愚かな話だ、なんで死んだものを信じて救われるんだ、あるいは激しく攻撃する人たちがいます。一方ある人たちは人生のどこかで 自分の弱さを知り、自分の罪深さを知って、自分の罪を認めて、ああ私も救いが必要だ、この罪のためにイエス・キリストが十字架にかかったんだ、私もキリストを信じます、そのように言って救われる人たちがいます。このルカの福音書24章ずっと見てきたように、23章を見てきたように、ローマ兵たち、民衆、そしてユダヤ人の議員たち、犯罪人もそうでしたね、みんながイエス様を罵り、あざけったわけです。しかし強盗の一人は、死に際に彼は自分の罪を知り、悔い改めてキリストを信じて救われました。彼はユダヤ人でした。そしてここにあるように百人隊長は、この方は誠に正しい人であった。そのように告白して救われました。彼は異邦人でした。福音はユダヤ人をはじめ異邦人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。48節、またこの光景を見て集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちや、ガリラヤからイエスについてきた、ついてきていた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた。イエス様が十字架につけられたのは杉越の祭りの日でした。この杉越の祭りの日は、イスラエルがエジプトの奴隷400年であったわけですけど、その奴隷から救い出されたことを記念して持たれるのがこの杉越の祭りでした。エジプトのパロは彼らを解放しないわけで、それで神の裁きが党下るわけですけど、最後はエジプトの長子が、パロの長子から始まり、そして家畜に至るまで長子が全て滅ぼされるわけなんですけども、しかしこの家の門と鴨居に血が塗られた家は裁きが通り過ごす、そのように神が語られた通りに裁きが下るわけなんですけれども、イスラエルは血が塗られた家は全部裁きが通り過ぎていった。神がそのように私たちをエジプトの奴隷から救い出してくださった、そのことを記念して、彼らは今でもずっとこの杉越の祭りを祝い続けているわけです。神はこの杉越の祭りの日に、エジプトの奴隷ではなくして、罪の奴隷から全ての人を救うために、動物の血ではなくして神の子羊あるキリストの血が流されて、私たちを、信じる私たち全てを救う、これが初めからの神のご計画でした。でこの杉越の祭りには、世界中から祭りを祝うために大勢の人たちがエルサレムに来て滞在するわけで、この十字架刑というのは公開処刑でしたので、その集まってきた人々はそれを見ることができたわけですね。そして集まってきて、多くの人たちはこのイエス様の噂を聞いてて、もしかするとこの方が旧約聖書が予言しているメシアではなかろうか、そのように期待していたわけです。それでその出来事を見てたわけですけど、ここにあるように、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった、期待していたことが無残に打ち砕かれたわけです、死によって。しかしイエス様の知人たちや、ガリラヤからイエス様についてきた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていたとあります。男の弟子たちはどこに行ったんでしょうか。彼らはイエス様に最後まで従います、命を捨ててまでもと言いながら、イエス様が捕らえられると一目散に逃げてしまうわけです。人間の弱さですね。しかし女たちは心からイエス様を愛し、イエス様のために全てを捨てて喜んで従ってきました。でもそのイエス様が十字架につけられて死んでしまったわけです。彼女たちは深い悲しみと失望のどん底にありました。しかし悲しみは やがて喜びに変えられます。ヨハネの16章の20節、イエス様はあらかじめこう言われました。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。現に悲しんでいたわけです。みんなイエス様の死によってみんな悲しみました。期待してただけにそのショックは言葉にできないぐらいの失望だったわけで、絶望だったわけで、イエス様はあらかじめ彼らが悲しむことも知っておられ、そしてこう言われました。しかしあなた方の悲しみは、何と言われました、喜びに変わります、おっしゃったわけです。復活によって彼らは大きな喜びに変えられるわけですね。50節、さてここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。53節、彼は体を下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。アリマタヤの町の出身でヨセフという人がいました。彼はユダヤ人議会サンヘドリンの議員、70名いたわけですけど、大祭司が加えて71名で構成されたのがサンヘドリンの議員で、その中の一人でした。で、善良で正しい人で、そして神の国を待ち望んでいたとありますけれども、メシアが来るとこの地上に神の国を実現するのが彼らの期待でした。ですから他の議員や議員たちの計画や行動に彼は同意しなかったということなんです。マタイの27章の57節には、彼は金持ちだったってあります。議員で金持ちで名声がある、それがアリマタイのヨセフでした。そして金持ちでイエスの弟子になっていたと書かれてるんですよね。彼はイエス様を信じていたわけなんです。しかしヨハネの19章の38節にはイエスの弟子であったがってあります。弟子ではあったんですけど、彼はユダヤ人を恐れてそれを隠していたと書かれています。信じてはいたんですけれども、人を恐れて信じていることを隠しているのがこのアリマタイのヨセフでした。議員という立場でその職を失いたくなかったんでしょうね。しかし今彼はピラトのところに行って、イエス様は体の下げ渡しを願えているわけです。マルコの15章の43節にヨセフは勇気を出してって書かれています。勇気ってとても大切です。勇気を出してピラトのところに行き願い出たと書かれています。彼の行いによって彼の信仰が本物であることが分かりますね。以前は信じてはいたんですけれども、人を恐れて信じていることを隠していました。しかし今勇気を出してイエス様の体の下げ渡しを彼は願い出ました。その時にヨハネの19章を読むと、ニコデモも持つ薬とアロエを混ぜた香料を持ってやってきたと書かれています。ヨハネの3章にニコデモ出てきますよね。夜中に来て、夜来て、そしてイエス様は新しく生まれなければ神の国に入ることできませんと言うと、彼は私はこんなに年を取っているのに、母の胎にもう一度戻ることできるんでしょうか、から肉体の誕生と思っていたわけですけど、新しく生まれ、霊的に生まれることが分からなかったのが3章でしたけど、後半に行くと彼は信仰をどうやら持ったようです。そして彼も勇気を出してヨセフと一緒にこのピラトのところに行くわけで、信仰を隠してた彼らは今は信仰を公にして、そしてピラトの許可をもらってイエス様の体を十字架から下ろしました。両手首の釘を彼らは抜くわけです。かかとに大きな釘が打ち込まれたわけですけど、彼らは自分たちの手でその釘を抜いて、茨の冠をあざけってかぶせられたその冠を外して、雨布でイエス様の体を包み、それからまだ誰も葬られていない岩に掘った 横穴式の墓であったわけですけど、そこに新しい墓であったとマタイの福音書には書かれてますけど、この有馬のヨセフが自分のために用意してたその墓をイエス様のために彼は使ってもらうわけです。そして墓の入り口に石を転がしました。これも予言の成就でイザヤの53章の9節にこう書かれています。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられたと書かれている通りに、イエス様は富む者アリマタのヨセフの墓に葬られました。最後に54節、この日は備えの日で安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日は戒めに従って休んだ。イエス様と共にガリラヤから来ていた女たちと、他の福音書を読むと分かりますが、マグダラのマリアがそこにいました。そして小ヤコブとヨセの母マリア、さらにサロメ、またこの他にも女たちがたくさんいたと書かれています。彼女たちはヨセフの後についていき、墓とイエス様の体が納められる様子を見届けました。それから香料と香油を用意し、そして安息日でしたので戒めに従って休みました。イエス様は死んで墓に葬られました。しかし聖書はそこで終わりません。もしキリストが死んで墓に葬られたままなら、私たちに希望はありません。信じる理由もありません。偉大な人物の一人でしかないわけです。生き方を教えた一人でしかありません。死に対する解決、永遠の命の保証、もし死んだままであればそこにはありません。しかし神に感謝です。キリストはよみがえられたと聖書は証言しています。ここに希望があります。聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている福音、良い知らせは、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、完全に死んだんです。しかしそこで終わらずに、聖書に書かれている通りに3日目によみがえられたことです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。とてもとてもシンプルですね。難しいことないんですよ。この天地を作られた神は、私たちが難しいことをして救おうとはなさいませんでした。神が救いの道を開いてくださいました。それはあなたの罪の身代わりとしてイエス様が死んで葬られ、この方には罪がないのでよみがえったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。まだ信じてない方、どうぞ信じてください。あなたのすべての罪は許されます。そしてすでに信じているあなた、あなたのすべての罪は許されているんですよ。許されない罪は一つもありません。過去の罪も振り向く必要はありません。許されているんです。今将来に至るまで全ての罪は許されています。許されていることを私たちは本当に感謝しましょう。あなたの全ての罪はイエス様の流された血によって、その命の犠牲によって許されているんです。これが神の愛なんですね。神の恵みなんです。私たちこの神の愛に、恵みにしっかりととどまりましょう。そして来週はイースター礼拝です。神の望みは、あなたが救われていると同じようにあなたの家族も救うことなんです。家族を、友人を誘いましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちのすべての罪をイエス・キリストの十字架の流された血によって許してくださり、 ありがとうございます。どうぞ私たちが罪許されたものとしてあなたの御心のままに歩むことができますように。私たちの願うことではなくあなたの望むことがどうぞ私たちの人生に、私たちの家族に、私たちの友人の上になりますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。